招きの言葉、感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入れ、感謝を捧げ皆をたたえよ。お立ちいただきまして、賛美歌546番、お座りください。大会の祈祷をいたします。それぞれ目を閉じ、心を静めて祈りの準備をしてください。お祈りいたします。御在天の父なる御神様、新しい朝が与えられ、心新たに主の日の礼拝を迎えることが許され、心より感謝をいたします。7月になり、この2020年も後半に入りました。私たちのこの数ヶ月の歩みの多くが不安と緊張の中にありました。しかし同時にここまで守られてもまいりました。対面の礼拝を再開し、多くの者たちが教会に集う喜びにあふれます。 これからも我々一人一人の健康が支えられ、教会での歩みが強められますように。コロナ禍にありますが、九州地方では大きな災害に見舞われております。幾重にも押し寄せるさまざまな自然災害、災いであります。どうぞ苦しむ者たちをあなたが助け、守り、支えてくださいますようお願いいたします。海外に目を向けましても、香港においては国家安全維持法の可決とともに自由が奪われつつある民衆の苦しみを思います。キリスト教会においても当然国家当局の締め付けが厳しくなることも予想されます。私たち、また世界がこれに強い危機感を持ちますけれども、どうぞ多くの人々の自由が蹂躙されないよう守り導いてください。日本においても同じように信仰の自由が守られ、正しい礼拝が与えられ過ごすことのできますようお願いをいたします。本来ならば月の初め、聖餐式が行われるものでありますけれども、現況を鑑みて中止にしております。しかしながら、共にある交わりを今あなたが強くしてくださり、教会の枝として私たち一人一人をキリストという一本の幹につながる共同体であることを今一度思わせ、また肉なる聖餐には預かれなくても霊なる聖餐に預からせてくださいますよう願いをいたします。今この時、この礼拝に集うことのできない者たちも多くおります。体調面での不安、距離的な理由によって、また感染防止のために自宅で礼拝を守る者たちもおります。どうぞその一人一人が主にあって一つであることを感じさせ、主にある交わりと信仰の支えをお願いいたします。仕事や生活に不安を抱えている者たち、また困窮し日々の糧に苦労する者たちの上に、上よりの支えと導き、また備えがありますようにお願いいたします。心にかかる一人一人、どうぞあなたが顧みてくださって、支え、励まし、力づけてくださいますように。これからのひととき、御言葉に聞こうとしています。どうぞ私たちの心と体を御言葉に開き、聖霊の示しを受け、あなたの御言葉に聞くものとさせてください。これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。聖書をお読みいたします。はじめに旧約聖書、出エジプト記4章27節から31節旧約聖書の99ページの下の段の終わりからです。出エジプト記4章の27節から31節旧約聖書99ページ。主はアロンに向かって、さあ、アレノへ行ってモーセに会いなさいと命じられたので、彼は出かけて行き、神の山でモーセと会い口づけした。モーセは自分を使わされた主の言葉と命じられた印をすべてアロンに告げた。モーセは アロンを伴って出かけ、イスラエルの人々の長老を全員集めた。アロンは主がモーセに語られた言葉をことごとく語り、民の面前で印を行ったので民は信じた。また主が親しくイスラエルの人々を顧み、彼らの苦しみをご覧になったということを聞き、ひれ伏して礼拝した。続きまして、新約聖書ルカによる福音書7章11節から17節まで、新約聖書の115ページの下の段、ルカによる福音書7章の11節から17節まで。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちや大勢の群衆も一緒であった。イエスが町の門に近づかれると、ちょうどある母親の一人息子が死んで、棺が担ぎ出されるところだった。その母親はやもめであって、町の人が大勢そばに付き添っていた。主はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくともよいと言われた。そして近づいて棺に手を触れられると、担いでいる人たちは立ち止まった。イエスは、若者よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。すると死人は起き上がって物を言い始めた。イエスは息子をその母親にお返しになった。人々は皆恐れを抱き、神を賛美して、大預言者が我々の間に現れたと言い、また神はその民を心にかけてくださったと言った。イエスについてのこの話はユダヤの全土と周りの地方一帯に広まった。ここまでです。それではお立ちいただきまして、賛美歌243番の1節と2節を歌いましょう。
主の瞳
座りください。人類は古代より葬儀というものを、お葬式というものを大事に考え、おごそかに執り行ってきました。主イエスの時代の古代ユダヤ地方でも死者を追悼し、丁重に埋葬してきたのです。ユダヤで特徴的なのは、死の直後すぐに埋葬されたということが挙げられます。日差しが大変に暑い、またそれが照りつけるような、痛いようなですね、日光気候ですから、すぐに葬儀を行わないと、数日で、あるいは早ければ本当に数時間で遺体がこう傷んでしまうからであります。つまり当時の人々にとっての葬儀というのは、その悲しみをずっと悲しみながら、そして徐々にその悲しみを受け入れていく、そして遺体を葬るというのではなく、悲しむ暇もなく、すぐに、遺体の処理を行わなければならない。そして、その後、残された者たちの悲しみというのが、少しずつこう自らの中で変えられていく、悲しみをより深く思っていくと、そしてまたそれを通り抜ける長い時間をかけていくという、そういうものであったろうと思います。急いで急に行われるという葬儀、そういう少しこう忙しいような状態であったんではないかと思います。その逆にですね、結婚式はもっと長く1週間ぐらいずっと喜び続けるという、そういうのがあって、実際には1週間とか10日とか長い間パーティーのようなものをずっと開いて、ひっきりなしに人がやってきて、ひっきりなしにこうブドウ酒を飲み続けるというような、そういうことがあるわけですね。しかしユダヤの方では少しこう早めに葬儀は行われるという、そういう間違いがあったようです。で、今日の場面、あるお葬式の葬儀式の、ある早々のといったらいいんでしょうかね、風景、場面が描かれています。で、このやもめと呼ばれている女性、まさに悲しみの真っただ中にありました。やもめと言われているように、早くして夫を亡くし、一人息子と肩を寄せ合いながらの母子家庭であったのであろうと思います。この息子こそが彼女の生きる意味であり、自分を支える拠り所であったのだと思います。この息子は主イエスに若者よと言われて起こされていますから、若いのでしょう。年の若い息子、おそらく10代後半か、あるいは10代の前半ぐらいの年はもいかぬ少年であった可能性もあります。この若者が母親を残して先立ってしまったという、非常にこう痛ましい、痛々しい、そういう場面です。死というものに関しては、私たち、当然のごとくこれが平等に与えられるということを知っています。世の中に多くの不平等がありますし、理不尽なことも多いのですけれども、しかし死だけは、必ずみんなに平等に訪れる。聖書のある箇所に、神は善人にも悪人にも雨を降らすと書かれていますが、それは死においても同様で、善人も悪人も死がもたらされる。死は平等である。しかしながら、死にも順序が、物事には本来は順序がある、あるいはあってほしいものです。母親を残して息子が亡くなるという、この出来事、物事の順序の逆、 理不尽さ、絶望感、耐え難い苦しみであったのではないかと思うのです。年齢の上のものから、順番に天に召されていくということがもうあらかじめ決まっていて、それは絶対にこう逆転することがなく上のものから、それはそれでちょっと恐ろしい気もしますが、しかし上のものから順番にっていうようなことがあれば、自分たち私たちはある程度死を多少受け入れやすくなるのかもしれません。残されたものにとっては受け入れやすくなるのかもしれません。しかし死は老いていても若くても突如として起こる予測不能のものであります。余命何ヶ月と言われても長生きをする人もいますし、異常に元気だったような人が驚くほど早く亡くなるということもあります。人間にとって予測不可能であり、私たちの都合を全く聞いてくれない出来事、突然やってくること、それが人間の予想を超えた死であり、そして死を支配することは人間には一切できないのです。で、この若者と言われている息子は自然の摂理にのっとった死とは言い難い、まさに不慮の死でありました。これが事故であるのか、何らかの病気などであるのか、その詳細は一切語られていませんから、何が起こったのかは分かりませんが、重要なのはこの母親だけが取り残されてしまったという事実です。夫に先立たれ、そしてたった一つの希望であった一人のこの息子、彼にも先立たれてしまったのです。この女性、この母親のことを考えますと非常にこう不憫にならない、当時は今とは随分と異なっておりまして、ご承知の通り独り身の女性の立場は非常に厳しいものでした。社会的立場は非常にこう苦しいものです。仕事にも地位にも恵まれない生活が強いられる、今のように遺族年金とか社会保険とか医療保険とか、そういう福祉制度のようなこういう概念が全くない時代ですから、残された女性は心の傷が癒されることなく、社会的にも苦しく低い生活を余儀なくされようとしていたのです。この女性の悲しさを知ってたくさんの町の人たちが付き添っていました。小さな町の人たちであるからこそのつながりというか、心のつながりと言っていいんでしょうかね、気遣いと言っていいんでしょうか、そういうものがあるのかもしれませんね。私たちは悲しむときにこういう隣人の優しさ、あるいは寄り添い、そういう心遣いに慰められることがたくさんあります。ローマ書の12章15節のよく知られた箇所に、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさいという有名な言葉があります。隣人同士、苦しみや悲しみを分かち合う存在として、パウロがですね、私どもにそう伝えているわけです。苦しんでいる人にとって人の優しさや気遣いというものは心が癒され救われるような思いをもたらします。しかしながら私たちの人間の優しさ、あるいは人間の同情心は悲しむ人たちの決定的な救いにはなり得ない。悲しむ者たちをにとって救われるような思いにはさせてあげられると思いますが、その悲しむ人の心と体と魂をその寄り添うことによって根源的に悲しみ、それ自体を取り払うこと、取り除くことはできないのではないか。救われるような思いに、優しさに、 その寄り添いにを与えることはできるかもしれませんが、決定的ではない。それが私たち人間の限界であり、それ以上のことを成し遂げることのできない私たちの、まあ、限界であるのだということです。まあ、そのことが今日の箇所に示されています。もう泣かなくともよいというイエスの言葉、悲しんでいる人に慰めの言葉を語っている、このイエスのもう泣かなくともよい、この言葉です。何の気なしに語られている。イエス様はそう語った。皆さんどうでしょうか。こういう言葉を、このやもめと同じような状態のにある人にこの言葉を語れますかということなんです。そこで泣いている、今まさに息子が死んだ、夫にもずっと前に先立たれていた、その人にもう泣かなくてもよい、言えますか。言えませんよと私は思うんですね。まあ、言える人も中にはいるかもしれません。でも言わない方がいいと思います。なぜならこれは悲しみをより深くするだけだからじゃないか。悲しむ人に対して、悲しむことはないよ、泣かなくてもいいよ、その根源根拠はどこにあるのだと、優しい言葉では語ることはできるけども、その言葉が何によって下支えできるのかということなのです。言葉で発することは簡単です。優しい言葉のようなことを語れば、それで優しい言葉かけたことになるかもしれないからです。しかし実際にはもう泣かなくてもいいよと言った時、なぜという疑問が生まれてきます。だって厳然として悲しみはあるんだから、泣かなくてもいいと言われてもそんなわけにはいかない。どん底にある人に対し、どれだけの責任を持って私たちは泣かなくてもいいよと声をかけることができるでしょうか。その言葉をかけられて語る本人はもしかしたら、私は優しい言葉をかけていると思えるかもしれませんが、受ける本人としてはその悲しみ自体がなくなるはずではないのです。むしろ心の中をかきむしられるような思いをしてしまうかもしれません。しかしこの場面でイエスがもう泣かなくとも良いと言われるとき、そういう私たちの軽々しい言葉とは全く違う決定的な違いがあるのです。それは何か。本当に泣かなくなる理由が彼にはある。主イエスには本当に私たちを泣かなくする決定的な力があるのだということなんです。この女性は愛する一人息子を早くに亡くしました。自然の摂理を超えた死の大きさと深さに飲み込まれ、この女性は立ち直ることのできないほどに悲しんでいました。どんな慰めの言葉も癒しの言葉ももう無力であると、そのようにさえ思う。むしろ言葉をかけるよりもそっとしてあげておいた方が彼女の心の安らぎになるかもしれません。彼女の悲しみは、この愛する息子が帰ってこなければ消えることができないような状態にあるのでありましょう。そして主イエスはこの悲しみの原因自体を取り除くのであります。それはすなわち、この息子に命を与え起き上がらせるという驚くべき方法をとって悲しみを取り除くのです。この主イエスの行為は私たちの力や予測をはるかに超えるものです。これがイエスが主である、メシアであるということの証でありましょう。まあ、これまでルカによる福音書を順を追ってずっと読んできました。まあ、これまでずっとですね、主イエスに病気を治してもらったという話はたくさん出てくるわけです。今日が初めてではない。むしろもうずっと最初から、語られ続けてきた病気の癒しの、物語、奇跡の物語がずっと語られてきたのです。まあ、例えば4章の38節以下では、ペトロの姑が、まあ、高熱に苦しんで、おりましたけれども、イエスが熱を叱りつけるという、まあ、不思議な仕方で 姑の熱は去っていったという、そういう話が書かれています。また5章の12節以下には、全身重い皮膚病を患った人に対して主イエスはよろしい清くなれという一言によって、この重い皮膚病が去っていったという、そういう出来事も書かれています。また5章の17節では、屋根の瓦を剥いで上から病人を床ごと吊り下ろしてイエスに癒してもらおうとした友人たちの信仰深い話がありました。また6章6節では、右手のなえた人を癒し、6章の17節ではおびただしい群衆が癒されたという出来事がありました。そして先週の7章の1節以下では、カファルナウムの百人隊長の部下が死にかかっていたところ、この隊長の信仰によって部下が癒されたという話がありました。とにかくずっとですね、4章ぐらいから何度も何度も語られ続けてきた癒しの話。しかし今日の箇所とこれまでの箇所が全く違うことをお気づきになるでしょうか。今日の箇所はそれまでとは全く違っている経緯をたどっている、癒しまでの経緯をたどっている、決定的に違っているのです。で、結論から言いますと、これまでの癒しの出来事は病気を患っている人の懇願、あるいは本人ではない友人や近くにいる人がイエスに、癒しを求めてきている。で、それによってイエス様が目を留めて何々と言って、よし癒そうと言って癒してきた、そういう話なんですね。しかし今日の箇所は誰も願っていない、誰も願っていないんだけれども、主イエスが自らの思いで目を留めたという、そういうこと流れになっている。イエスの言葉、13節にこのように書かれています。主はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくともよいと言われたと。つまりこの今日の奇跡は、主イエスが一方的に憐れんだという、そういう話になりますね。で、ここに憐れに思ってという言葉が書かれておりますけれども、この言葉ギリシャ語の原文ではスプランクニゾマイという、あんまり多用される言葉ではないんですが、スプランクニゾマイという語が使われています。で、この意味は腹綿が揺り動かされるという、非常に、生々しい表現ですけど、もうこういう状態ですね。お腹の中身をこう掴まれる、そういう、こう強い、それ感情にですね、本当にこう胃痛がするとかですね、腸のおかしい、様子がおかしいではなくて、心魂がこう揺さぶられるような、この状態、スプランクニゾマイ。しかもそれが悲しみとか痛みとか、そういう、こう私たちにとっては喜ばしくないような状態に使われることが、多い。あるいは感動を与えるときにもそれは使われる、こう揺り動かされる、何か私たちの魂が何かに揺さぶられている、その状態を示す強い言葉です。すなわち主イエスはここで腹綿が揺り動かされるほどに、この女性の苦しみと悲しみを知って、一方的にこの女性を憐れんだゆえに息子を起き上がらせたということなのです。で、このスプランクニズマイという単語は、ルカ福音書の中で今日の箇所を含めて3回しか出てこないのです。特殊な単語です。ではその他どこで用いられているかというと、皆さんご承知の場所なんです。10章の33節、良きサマリア人の例えの中で、瀕死のユダヤ人を見て哀れに思い助けたというスプランクニゾマ、 これがサマリア人の心の中に起こった揺れ動きだった。もう一箇所、これも有名な箇所です。15章20節の放蕩息子の例えの中で、改心して帰ってきた息子を見つけ、父親は哀れに思い近寄って抱擁したという。この父親は息子の成り下がったこの状態を見て、魂揺さぶられ悲しみの中にあって、そして愛おしくも思い揺さぶられた。この2箇所なんですね。つまり今日の箇所で主イエスが憐れまれたのは、あの良きサマリア人の無償の憐れみと、放蕩の限りを尽くした息子を快く迎え入れた父親のあのわだかまりのない憐れみをもって、イエスがこの女性の苦しみを見つけ、見つめ、どん底に落ちている心を捉え、その苦しみに触れて接しているということです。心の底から腹渡を揺り動かされるごとく、彼女の悲しみの中に主が入られた、そしてそれをしっかりとつかまれたということであります。今日の箇所を通して聖書が示すのはこのことでありましょう。今日の箇所は一見すると一人の若者が生き返った奇跡物語が書かれているように思いがちですが、しかしここでは癒されること自体、あるいは起き上がること自体は、まあ言ってみれば復活の先取りという、主イエスがこうなるというその復活の先取りをイメージしているのかもしれませんけれども、ここで言おうとしていることの主眼はそこではないと思うのです。この物語全体を通して注目すべきことは、誰が最も苦しんでいたのかと、そして誰が最もそれを癒されて喜んだのかと、そしてそこに誰が目を留めてくださったのかということですね。生き返る、生き返らない、それはもうまあどうでもいいわけではないんですが、そこが問題ではない。むしろそこに触れてくださる方が誰なのかということです。他の奇跡物語では病気を患う人が最も苦しみ、病気が癒された人が最も喜ぶ、そういう箇所が多いのです。手が癒された時に跳ねるように喜びを踊りながら帰っていったとかですね、賛美の声を歌いながら、喜びながら戻ってきたとか、その癒された本人がすごく喜ぶという箇所がたくさんあるわけです。しかし今日の箇所は少し違っている。愛する夫のみならず自分の支えであった息子を亡くした母親が最も苦しみ、息子が生き返ったことでこの母親が最も喜んでいるわけです。この哀れに思った対象が息子ではなく母親であったということ、それが重要なのです。この話の最後で息子をその母親にお返しになったという一節があります。まあ、なぜ返す必要があるのかというような疑問もあるかもしれませんけれども、しかし、まあ、この奇跡の出来事が母親のうちに何が起こったかということに、まあ、焦点を当てられていることを示しているのだと思います。で、この母親に似た経験というのはもしかしたら私たちにも起こるんじゃないのか、いや、すでにもう何度も起こっているのではないかとも思います。長い人生の中で、あるいは短い人生の中で、この母親のような苦しみと同じようなことがなかったとしても、まあ、何にも耐え難い苦しみのどん底をさまようことは往々にして起こるものであります。しかしその時こそ、主イエスが私たちに憐れみを、スプランクニゾマイを持って私たちに迫ってくる。そして私たちのそのような塞ぎ込んでいるこの思いを知ってくださり、それを哀れに思ってくださる主イエスがおられるのだ。一方的にその悲しみに取り除く、その悲しみに触れてくださる方がおられるのだということであります。ここで死んでいたのは息子の方でしたけれども、 本当の意味で死んでいたのはむしろこの母親の方でした。この母親に起こった出来事は彼女自身の命を奪うよりも苦しい出来事でした。この母親、生き返った息子を返されたということは、つまりこの母親が生き返ったということも示しているのでありましょう。今日の箇所は単なる奇跡の物語ということではなく、今生きる私たちへの希望の言葉でもあります。もう泣かなくともよいと語りかける主イエス自身、十字架の後復活なさいました。この復活こそ、この復活が印となって、私たちはもう泣かなくともよいという事柄の意味を目に見えてわかるものとなっています。この息子が生き返ったから希望であるというのではなく、一人息子を失い希望を失った母親に憐れみを持ってくださる方が死に打ち勝ったということが私たちの希望なのです。泣く私たちの悲しみ、苦しみを知り、悲しみと共に歩んでくださる方が、泣く私たちの傍らにいてくださる、そしてそれを憐れんでくださる。私たちがたとえ死んだも同然になったとしても、その私たちの心を腹渡ごと揺さぶってくださる、そういう私たちへの希望、根拠がここにあるのだ。いかなる時も、もう泣かなくともよいと語りかけてくださる主イエスはそこにおられるのだ、ここにおられるのだ、そのことを覚えて、すべてを投げ打って主イエスと共に歩んでいただこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。御在天の父なる御神様、主の日の礼拝が与えられ、心から感謝をいたします。今あなたの御言葉の取り次ぎを行い、私たちいよいよ悲しみに深い憐れみを持って一方的に接してくださるあなたの愛を知りました。どうかここで語られた事柄が聖霊によって取りなされ、誠の御言葉として一人一人のうちに神の奇跡の出来事として与えられますように、今日ここに集いえない者たちの上にもあなたの上よりの聖霊を注いでください、力づけてくださいますようお願いをいたします。これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは一度お立ちいただきまして、共に主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。唱詠541番。願わくは 主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが、会衆一同と共に、とこしえにあらんことを。アーメン。お座りください。